はようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今朝の聖書の箇所は、ペテロが不思議な幻を与えられたその後の出来事です。この箇所から神様はあなたに何を語るのか、ご一緒に開いてまいりましょう。
使徒の働き、10章17節から33節。ペテロは幻について思い巡らしていたが、御霊が彼に言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りていき、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。私が彼らを使わしたのです。そこでペテロはその人たちのところに降りていって言った。あなた方が探しているのはこの私です。どんなご用でおいでになったのですか？すると彼らは言った。正しい人で、神を恐れ、ユダヤの民全体に評判が良い、百人隊長コルネリウスがあなたを自分の家に招いて、あなたから話を聞くようにと聖なる御使いから示されました。そこでペテロは彼らを迎え入れて泊まらせた。翌日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヤッファの兄弟たちも数人同行した。その人たちにこう言った。ご存知の通り、ユダヤ人には外国人と交わったり、外国人を訪問したりすることは許されていません。ところが、神は私にどんな人のことも清くないものであるとか、汚れたものであるとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお招きを受けたとき、ためらうことなく来たのです。
ペテロが見た幻はユダヤ人なら受け入れようがないものでした。聖書にはっきりと食べてはならないと書かれているのですから、ペテロの拒否は当たり前の反応です。だからペテロは三度も同じように断ったんです。幻について思い惑うペテロに、幻について不快に思っているペテロに、コルネリウスの使いの人たちが来ました。コルネリウスはローマの百人隊長で、もちろん異邦人です。当時の真面目なユダヤ人、正しいユダヤ人は、異邦人を自分の家に入れることはしません。そして異邦人の家に入ることもしません。共に食事をすることもありません。だから、コルネリウスの使いの人たちも、ペテロの留まっている家に入ってくるのではなく、門口に立ったまま声をかけてきたのです。しかし、幻と御霊がペテロを導きました。ペテロは異邦人であるその使いの人たちを家に招き入れ、そして一緒に泊まったのです。そして彼らと一緒に出かけて、コルネリウスの家に入ったのです。ユダヤ人が、正しいユダヤ人が、作っていた正しさの壁をペテロは乗り越えたんです。さて私はこの5月にヘアドネーションをしました。それまでは長い髪をしていました。その髪を伸ばし始めた理由はコロナが始まった頃に遡ります。私の友人に基礎疾患のある方がいました。当時はコロナなんて大したことない、基礎疾患のある人以外は死ぬこともないんだから、などと言われていて、その人は自分の命は軽く見られているんだな、というふうに苦しんでいました。ストレスを受けていました。私はその人のストレスを自分も忘れないようにしたいな、そのように思って、コロナが収まるまで、髪の毛を切りに行くのをやめてみよう。伸ばしっぱなしになった髪の毛のストレスを、その基礎疾患のある方のストレスを、忘れないための印にしよう。そのようにして伸ばし始めたんです。コロナが収まるまで、そんなに時間はかからないだろうと思っていたんですけども、私の予想外の長さで、私の予想外の長期間に、コロナは蔓延し続けていました。随分髪の毛が長くなり、親しい友人や妻からも、ヘアドネーションを勧められました。でも私はその髪の毛を切る踏ん切りがつかなかったんです。なぜならば、それは自分が好きで伸ばしているのではなく、 その友人のことを思うために、そのストレスを忘れないために伸ばしていたからです。私には20年以上馬の合わない人がいます。誰とでも割と仲良くやっていけると思っていたんですけれども、その人とはどうしても馬が合わなくて、その人は妻が高校生の時に教会学校でお世話になった人なんですけれども、妻がその人の結婚式の時にお祝いを持って行ったらですね、坂本家からのお祝いはいただけません。坂本家からは何もいただこうと思いません。受け取れませんと言ってお祝いを突っ返されたんです。それぐらい馬が合わなかったんですね。20年くらい喋ることもほとんどありませんでした。ある日教会に届け物を持って行きました。牧師先生に渡してもらうためのものだったんですけれども、タイミング悪いことに、なんとその私と馬の合わないその人しか教会にいなかったんです。いやー困ったなーと一瞬思ったんですけれども、もう教会の扉を開けてしまったので喋り出すしかありません。でもなぜだかずーっと馬の合わなかったその人が親しげに話しかけてくれました。私も心のわだかまりもなく親しげに声が出てしまったんです。そして楽しい会話をして、で愉快な気持ちになっていました。そして帰り際に、坂本さん、そこまで髪の毛伸ばしたんだったら理由はあるかもしんないけど、ヘアドネーションしたらどうかなと勧められたんです。神様は愛する人たちの言葉だけでは動かない私のために、反りの合わない、馬の合わない、いや敵対してると言ってもいいような人の口を使って私にヘアドネーションするようにと勧めてくれたんです。愛する人の言うことを聞くこと、愛する人の言うことに聞き従うこと、聞き従うのにふさわしい人の言うことに聞き従うこと、それは当たり前のことです。しかし、あなたを憎む者を、その言葉に聞き従うこと、あなたに意見をするのにふさわしいと思われない人の言うことを聞き従うこと、敵対する人から言われたことに聞き従うことは難しいでしょう。なぜなら、あなたには正しさがあるし、感情があるし、聞き従わなくてもいいという理由もきっとあるはずなんです。それでも神様は、それでもイエス様は、それでも聖書は、あなたにそれを乗り越えなさいと言うんです。聖書の大原則を覚えていますか？以前、ディボーションテレビでお話ししたこともありますから、覚えておられる方もいるかもしれませんね。聖書の大原則、それは神様は命令しっぱなしではないということです。そこには二つの意味があります。一つ目は、神様は命令したら、それを成し遂げるための力も支えも与えてくれるということです。そして二つ目は、命令したことを神様ご自身が、イエス様ご自身が徹底的にやり遂げるということです。聖書の大原則、それは神様は命令しっぱなしではないということです。ペテロに乗り越えさせたユダヤ人の正しさの壁を、私に乗り越えさせた敵対する者との壁を、ふさわしくないと思える人たちに対する愛を、神様ご自身が、イエス様ご自身がすでに乗り越えていたんです。それがイエス様の誕生、クリスマスです。それがイエス様の十字架、そして復活の出来事です。罪にまみれ、がんじがらめにされ、神様の愛にふさわしくなくなってしまった人間のために、イエス様は地上に降誕し、そして十字架にかかったんです。神様がご自身の正しさの壁を乗り越えて、打ち破って私たちに救いをくれたんです。2000年前のペテロは幻と御霊によってその壁を乗り越えました。2022年の私も神様の導きの中で乗り越えることができました。さあ、次はあなたの番です。 あなたの正しさの壁に、あなたの憎しみの壁に、神様は挑戦します。乗り越えましょう。そして壁の向こうに立ちましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。